はい、まあやっぱりなという感じの1位でしたけれども、なんかちなみに漏れたのでこれも入れたかったなっていうのもありました。
いいですか、
はい、
僕ですね、あのタフ22フィナーレの、
はい、
トニー・ファーガソン対エジソン・バルボーサ、
はいはいはい、面白い試合でしたね。
あれも面白かったですね、
はい、
あとはあの UFN69 の、
はい、
川尻達也選手対デニス・シバ、
うんうんうん、あ、分かります。あれはまあ、はい、シバってこう見た目的にわ力がギュッと詰まってるって感じのボディじゃないですか。
はいはいはい。
なんでね、それを完封したっていうことでね、いい試合でしたね。
ですね。
うん。
うん、川尻選手の意地も見えて。
うん。
あとはあの UFC188 のケイン・ベラスケス対ファブリシオ・ベウドゥン。
はい。いやこれはね、うん、僕も迷った試合の一つですね。
うん、良かったですよね、うん、この試合も。
タックルに最後行ったベラスケスをベウドゥムがギロチンで切って落としたわけですけど、
はい、
あの取った瞬間に笑ってたっていうのが衝撃
ですよね、うん、あの時間をかけて罠にはめていく感じっていう。
そうなんですよね。でベウドゥムも陽気っていうかね
あの変な顔しますよね。
そうそう、なんかね選手ってあんまり表情に出ちゃダメなんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
ね、出ますよね。
出ますよ、
ね、なんかね
憎めない感じ
です、ね、そうそうそうそう、なんかね明けっぴろけてねいいですよね。うん、はい、これ
地獄蹴りクリエイターさんは他にあります？
僕はですね、うん、ベンヘン対ブラントン・ザッチですね。UFN60 で、はい、うん、これはベンヘンがウェルター級に挑戦、しかもザッチはウェルターでも手足が長い方っていう感じで、
うんうんうん、
あのベンヘンがねライトの時は、
はい、
特にフランキー相手の試合どうしても印象に残ってるのでは
い、はい、
まあ、リーチにしてもフィジカルで体力にしても勝ってる印象があったので、
うん、
あのベンヘンの挑戦していく感じの姿ね、うんうん、とザッチの空手殺法のオリエンタル感何とも言えない崩しのようなテイクダウンとか、
はい、
うん、変わった打撃とかね、駆け蹴り打ったりもするので、そこがね相まってすごい面白い試合で、まあ、最終的にはベンヘンがザッチを攻略したので、
うんうん
うん、あらかじめで勝ったので詰まった試合だなと思って、
うんうん
うん、
僕もあのベンヘンのイメージがあれであの試合で変わりましたね。
そうですね、
うん、うん、
あとはですね、UFN63 の、ガブリエル・ゴンザーガ対ミルコ・クロコップですね。
あ、はい、
1、2ラウンド負けてたミルコが3ラウンドでエルボーでね、
うん、
流れを変えて勝つっていうね、
新たな武器を引っ提げて、
そうなんですよね、まあ、その後ちょっと残念な形で引退していくわけですが
はい、はい、
まあ、この試合はね、
うん
うん、何年も前にね UFC 来てハイキックで
うん、
やられてるゴンザが相手に8年越しのリベンジをね見れて、うん、本当に良かったっていうね
ドラマですよね、
うん、これ見たくてファイトパス入ってるのもんなんで、うん、あとあの UFN80 であったローズ・ナマユナス対ペイジ・バンサント、
あ、はいはい、
これはね生ユナスの存在が強烈に
強烈でしたね、
はい、女子なのに頭を反り上げてしまうその覚悟で若手で非常に人気のあるバンサントを淡々と完封した、
うん、はい、
うん、こういう、いやどうだろう、どうなんですかね、名前なさあの後人気出てるかな僕の中ではね
クルーカット、ね、急上昇なんですけどね、
はい、すごい記憶残ったんですけどね、そんなとこですかね、はい、あとですねちょっと番外編なんですけど、
お、はい、
ベラトール135っていう中で LC デイビスっていう選手と所秀夫選手が戦ってたんですけど、
はいはい、
これがめちゃくちゃいい試合でした。
おお、あ、そうですか、
はい、で所選手は UFC に出たくてですね、
うんうん、
バーリトゥードジャパンっていうガナミの大会で実績を残して UFC に出れる出れないっていう時期に負けてしまったんですね判定で、で、はい、それがちょっとね納得のいかない判定負けだっ ったので、まあ、抗議とかもしたんですけど覆らなくて、見てた僕もえそうなのって感じで、勝った方の相手は UFC に参戦してるんですね。でまあその後にベラトールの方に挑戦しているわけですけれども、
はい、
うん、まあ判定で負けてるんですけども、所選手、あの所選手ってなんていうかな、気持ちも見えるし、あの、
うん、
正直緩急あってコロッと負ける時もあるんですけど、あのすごく粘って粘って大逆転みたいな感じがあるなと思ってるんですけども、
はい、
それがねそのまんま海外でやってたんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
うん、本当ベラトール史上に残る激闘って言われてるみたいなんですけれども、
うんうん、
まあ本当にすごい試合で、あの所秀夫をそのまま海外で貫いた感じがあってですね。
ああ、なるほど。
昔から見てた人間としてはすごく、ああよかったというか分かんないけど、 UFC でこれをやってほしかったなっていう気持ちもあるんですけど、まあ、ひとまず良かったな、すごいなっていう試合がありましたね。
はい、
はい、そんな感じで2015年の記憶に残った試合というわけで、
はい、
でまあもうちょっと続くんですけれどもここからは2016年につなげていく意味も含めて、
うんうん、
はい、2015年個人的最優秀選手っていうのを、はい、言ってみようかなと思うんですけれども、うんうん、まあ、僕の方からいいですかね。
あ、はい、
ロンダ・ラウジーですね。
お、はいはい、うん、なるほど。
フォルムに負けはしたんですけれども、
うん、
やっぱりそれまで12連勝してて、
うん、
その11が1ラウンド勝ちで、一時は最短記録も持ってたっていう、
うんうん、
驚異的なレコードじゃないですか。
はい、
すごく分かりやすい。でエクスペンダブルズとかね、映画でも出てて、
はい、
まあ、UFC だけじゃなくて女子総合、ひいては総合格闘技っていうのもすごく浸透させたんじゃないかなと思うんですよね。
うんうんうん、いや実際そうですよね、
うん、そういう意味では、うん、まあ、マクレガーよりはそういう部分の貢献は大きかったんじゃないかなっていう。
うんうんうん、うん、2015年も3試合してますしね、
はい、うん、そうなんですよ、うん、そうそう、あのやっぱりなかなか王者が連戦するってなくて、
うん、
まあ、デミトリアスとラウジーはね怪我なくたくさん試合してくれたなっていうのもありますよね。
うん、いや本当代名詞的な存在ですよね、うん、女子格闘技も。
はい、ボクサーツ侍さんは、
はい、
はい、
僕はですねデメトリアス・ジョンソンですね、
うん、
2015年は
2
試合防衛戦しましたけど、
はい、うん、
とにかく強かったですね。
うん、
うん、まあ、UFC186 の堀口選手戦ではもう終始圧倒した上で、
うん、
5ラウンド4分59秒、
うん、
腕ひしぎ十字固めで最遅一本記録を達成しましたし、
珍しい記録ですよね。
ですよね。しかも本人は狙ってたって言ってます
ね。言ってますね。
うん、で UFC191 のドッドソン戦は、
うん、
まあ、さっき話したみたいな、
うん、
もう異次元の強さを見せましたし、
うんうんうん、
結果フライ級王座を7度防衛してると。
うん、そうなんですよね。
うん、それがもうすごいですよね。
うん、
総合格闘技もいろいろ進化してて、
うん、
いろんな変化っていうのがあると思うんですけど、
うん、
やっぱり最先端の試合をする選手だなっていう気がするんですよね。
うん、そうですね。
うん、
わかります。そう、うん、そうですね。
なんでまあね、目立つマクレガーとかもいましたけど、うん、安定感と充実度っていう点で最優秀選手はデメトリアス・ジョンソンかな
と
思いましたね。
はい、いや納得です。はい、じゃあ次が、
はい、
2015年の個人的最優秀新人、
はい、
新人の選手ですね、
はい、
まあ、これは2015年デビューっていう意味ではなくて、
うんうん、
まあ、若手で自分の中でこう目立ったなと、
はい、
いう感じの選手ですけれども、僕の方がですね、
はい、
もうこれ非常に迷ったんですけれども、
ほうほう
ほう、トーマス・アルメイダ、
はい、楽しみですよね、うん、
ですね、
うんうんうん、
はい、まあちょっとねこの後該当するかもしれないですけど、ファーガソンとかグンナ・ネルソン、
うんうん
うん、あとまあアルバート・アインシュタイン・トメノフとかアラン・ジョーバン君とかね、
はいはいはい、
政治スーパーノースカットとかいろいろいたんですけれども、
うん、
まあアルメイダかなと、
うんうんうんうん、
あの打撃 あのピケット戦でちょっと安定感を持ち始めてる感じがしたんですね。
はいはい、
うん、なので2016年の変化っていうのも期待して、うん、アルメイダかなと。
20戦無敗ですからね。
そうですよ、シュート牧生っていうこともありますしね。
ああ、そこもたまらないですね、うん、
はい。僕殺侍さんの方は、
僕はですねローズ・ナマユナスですね、
うん、
実際、まあ、タフに出てて、
うん、
で、まあ、優勝した方が女子ストロー級王者っていう
回
で、
はい、
惜しくもカーラ・エスパルザに負けたんですけど、
はい、
まあ、今年の10月に UFC デビューと、
うん、
でやっぱり前回のバンサント戦のポーズで登場した感じですよね、うんうん、
はい、
覚悟を感じましたし、試合内容もあの独特の感情の読めないようなムーブで、
うん、
寝技の決めの強さもありますし、
うん
うん、タフのトーナメントは準決勝まで全部一本勝ちしたみたいなんですよね。
あ、うん、なるほど。なんで
イエン・ジェイチクと戦えたら、
はい、
その辺も面白いかなと思って、
うん、そうですね、うん、
去年あの非常に印象に残った選手ですね、
うんうんうん、強烈でしたね。
強烈ですね、うんうん、
はい、いや、悩みますよね本当に。
悩みますね。
あのボー FC を始めたっていうのもあって、うん、そういう選手にも今まで以上に目がいってたのもあるんですけど、うんうんうん、いやどうなっていくか楽しみですよね。
そうですね、やっぱ若い選手がどんどん出てきますね、うん、
はい、
うん、
というわけでこう続けて、はい、2016年気になる選手を挙げようと思うんですけれども、
はい
はい、僕の方はですねすげえ迷ったんですけど、うんうん、弱ないイエンジェンチック、
あ、はい
はいはい、王者ですね、
うん、
2015年も活躍したんですが、
はい、
試合内容でのインパクトっていうのはやっぱり他の王者に比べるとどうしても弱かったかなと思うんですね。まあまあ他がすごすぎるんですけど、うん、まあでも十分なことはやってるので、
うん、
うん、16年どうなるんだろうっていう、あの試合内容も UFC の扱いも含めて、
はい、
ヨアナをどうしていく、まあ、ヨアナ自身もどうなっていくのかなっていうのが気になるんですよね。
タフのコーチ対決をしますよね。
そうなりましたね。ただあれ、うん、
はい、
UFC200 の前日にタフのファイナルがあるんですよ、あのタフの。ってことは、はいはい、ヨアナは UFC200 には出ないんですね。
なるほど、
うん、ただ大事なんですよ、前の日のメインイベントなので、
うんうん
うんうん、翌日の UFC に200につなげるっていう意味では大事ではあるんですけれども、
はい、うんうん、
ただまあタイトルマッチとして女子ストロー級は UFC200 には組み込まれないっていうね、
うーん、
ことでもあるので、
どうなるんですかね。
うん、
うん、
そうなんですよ、僕はあのすごい好みなタイプの選手なので、
はい、
ぜひ活躍してほしいなと思いますね、はい、
はい。じゃあ僕はですね、
はい、
注目の選手として、
はい、
デミアン・マイヤーです
、うん、いやー、うん、僕の悩んだ中の一人ですよ、うん、
あ、本当ですか。
マイヤー、まあ、あとタリス・レイチとかね、
あ、
そこら辺はね、はいはい、気になるんですけど、
ね、
わかりますよ、マイヤーの、
はい、
あの渋かっこよさね、
かっこいいですよね、
うん、
若手をバッタバッタと投げ払っていってる感じです
よね。そうですよね。
でちょっとベウドゥムがチャンピオンになった時に、
はい、
お話があったと思うんですけど、
はい、
柔術が最近来てるんじゃないか、
はい、またね、
うん、
うんうんうんうん、
でやっぱりそれまでは強い選手のイメージってレスリングベースで、
うん、
ボクシングの強い選手みたいなのがあった中で、
うん、
まあ、柔術ベースの選手がまた盛り返してきてるんじゃないかな
って、うんうんうん、
で実際チャンピオンに、
うん、
ハファエル・ドス・アンジョス、
うん、
ファブリシオ・ベウドゥミ、
うん、
柔術ベースの選手が、
はい、
チャンピオンになってきてるじゃないですか、
はい、
若手にもグンナー・ネルソンとか、 ブライアン・オルテガとかね、
そうですよ、
こう柔術系の有力株が出てきて、
はい、
ここでこの柔術セレブどうなんだ、
そうですね、
うん、まあ、ニール・マグニーとか若手も圧倒して勢い増してきてるんで、
うん、
の柔術が盛り上がっていく一つのこうメルクマール的なものとして、
うん、
デミアン・マイヤーの活躍を注目していきたいな、
いやいいと思います、僕もそこは注目していくとこですね、
うん、
うん、まあ2016年始まったばっかりなんで、
はい、
他にもねいっぱい注目選手いますけど、
はい、
いや本当今年もねすごく楽しみですよね、
楽しみですね、
うん、
いきなりすごい試合から幕開きましたもんね、
そうですね、他の選手も続いてほしいなという感じで、はいはい、UFC200 もあるんでね、
はい、
楽しみですよね、まあ、今年もね、今日も長くなりましたけどUFC の話いっぱいしていくことになりそうだなという感じで、
はい、
はい、